コーツ、今日はなぜ AI はインスピレーションくれないのか。はい、皆さん元気ですか。なんていうかな、まあいろいろ考えるでしょ、いろいろなことを日々ね。で、結構政治的なことや倫理的なこと、政治的というのはまあ分かりますよね。そして倫理的というのはいわゆる何が正しくて何が正しくないのか、その正義とかジャスティスとか、そういうことも関わるでしょう。これはやっていいことですか、悪いことですか、そしてこれは社会的にやってはいけないことでしょうか、それとも倫理的にやってはいけないのか、宗教的にやってはいけないのか、いろいろあるじゃないですか。で、そういうかなり際どい問題ね、かなり際どい質問ですよね。もう考えることさえもインモラルな話とかあるじゃないですか。で、そういうのをね、人間と話すとやっぱり結構問題がありますよね。で、やっぱりみんな宗教も違う、考え方も違う、倫理観のかなり強い人ね、もうそういうことを考えるだけで良くないと思う人もいるでしょう。だから他人とそういう話をするっていうのはかなり難しいわけですよね。で、一人で考えるわけですけど、一人で考えるとね、ちょっとわかんないなと思うようなことが多いでしょ。で、そういう時に、例えば AI にね、じゃあ聞いてみようと。多分結構たくさんの人がやったことあるんじゃないかな。倫理的にかなり際どいようなね、質問。これをなぜやってはいけないと思いますかみたいなね、そういう話をする。で、やったことあると思う。好奇心の強い人は、全てをやっているね。もしくはもちろん犯罪とかはやってないけどね。でもこのアイデアの中でですよ、頭の中でのかなり好奇心のチャレンジみたいな、友達とやったことあるでしょ、子供の時になぜこれをしてはいけないかとみたいなね。そういう極端な例をいろいろ会話したと思いますよ。ただ相手によってはそれさえもできないね。お母さん、これこんなことをどう思うみたいなので、お母さんによってはそれはちょっとできないしね。僕は正直言って子供のどんな質問に対してもタブーなく一緒に考えるっていう癖をつけてますね。そうじゃないと何がなんていうかな、一応一回考えてみないと、オープンに考えてみないと、そのいいことや悪いことっていうのもなかなか納得、本当の意味で納得できないですよね。その話はしてはいけないみたいにタブーにしてしまうと、ちょっと子供にとってはね、納得できないでしょうね。で、子供たちじゃなくて大人もやっぱりある程度ね、考えてぐるぐる回って、ロジックはぐるっと1周、2周、3周、4周して、それでやっぱりそうなんだよな、だからなっていうことってたくさんありますよね。かなり抽象的に話してるけど、今日話したいことはその一つ一つのイシューではないですかね。一つ一つのクエスチョンではない、ね、イシューとかクエスチョンとかね、わざわざカタカナを使うのもこういうトピックではよくあることです。で、じゃあ、AI ですよ。AI に例えば聞いてみたりするでしょ。これはなぜこんなことをしてはいけないですかみたいな。でもね、びっくりするのが、人間以上に AI が保守的なんですよね。いわゆる当たり障りがない返事しかしないわけです。で、それについてね、AI に なぜね、あなたはこんなに当たり障りがない答えしか言いませんか、なぜあなたたちはそんなに AI は保守的ですかと僕は AI に聞いてみました。そうするとね、 AI はこう答えるんです。これはなんていうかな、いわゆるかなり厳しくフィルターされてると、コントロールされてるから いろいろなトピックで特定の立場を取るのではなく、まあ、中立的に答えるようにしてますと。はい、で、まあ、平均的な、ね、答えを出すようにしてると。だから面白くないでしょ。もちろん。そんな、まあ、当たり障りのない平均的な、まあ、なんていうかな。まあ、誰にでも、こう、どんな立場の人でも、まあ、なんていう、こう、問題がないような答え。ね、面白くない。どう考えてもね。はい。で、だからこういう、いわゆる哲学的な質問や倫理的な、あの質問、政治的な質問に対し、まあ、役に立たないわけですよ。だから僕は言いました。ということは使えないんですね。役に立たないですね、AI は。ね、少なくとも私にとっては。と。そうするとね、AI はこう答えましたよ。まあ、その通りですと。まあ、なんていうかな。まあ、いわゆる、あなたが、まあ僕がね、求めるようなこと、答えはないですと。あの、物足りなく感じるでしょう。時間の無駄と感じられても仕方がありません、ね、なぜかというと今の AI は間違えないことや 誰も不快にさせないこと、そういうのをこう優先しているからです、ね、だから一般的なこう平均的な一般的な、まあ、当たり障りのない答えしか出てこないんですよね、絶対に。で、まあ AI はこう言いましたよね。まあいろいろ細かくね、細かく指示してくれれば少しはマシな反応が出るかもしれない。で僕が言ったのはね、少しはマシ？少しはマシ？まあとんでもないですねと。非常に役に立ちませんと。そう。はっきり言ってね、なんて言うかな。まあ、ここで AI が言ってるのはね、私たちにできるのはこう言葉の間違いのチェックやプログラミングのコードや、まあ、いわゆるテンプレートのような定型文を作ったりとか、まあ、そういうことはできます。ただ僕が求めることはできない。で、僕が問題に感じるのが、問題というか役に立たないと感じるのは、とにかくね、インスピレーションがもらえない。まあ、人間と話すとね、良くも悪くもやっぱり個性があるんです、みんな。で、良くも悪くも極端なことを言うんですよ。で、個性というのは極端なことを言うということですからね。で、まあ、やっぱり変なんです、みんな。みんな他人にとって他人はみんな変なんです。ね、みんなやっぱりユニークなんです。で、それがいいとか悪いとか正しいとか間違ってるじゃなく、いわゆるなんかこう、おお、あ、そんな考え方もあったんだなとか、そんな好みがあるんだなとか、そんな変なこと言ったりやったりするんだなと、なんかそれが面白いんですよね。そしてそれがインスピレーションになるんですよね。あ、僕はそんなこと考えてもなかった、僕はそんなことやったことないなみたいなね。 AI はいわゆるそういうことが全くない、当たり障りのない平均的な答えを言うだけ。そしてさらに言えば経験がないんですよ。経験したことがない、体がないからね、経験してないの。だから正直言ってですよ、本当にこれは僕の中の今のところの答えですけど、役に立たないまあ言ってしまえば僕にとっては役に立たない AI は。で、さっき AI が言ったように、まあ、いわゆるプログラミングや、なんかこう、分析したりとかね。いわゆる、まあ、一般的なオフィスワークとかでかなり使えるんじゃないですか。おそらく。でも、僕みたいな人ってたくさんいると思う。そういう仕事をしてない、もしくは、できない。まあ、才能がない、興味がない、わからない。どっちが先かはわかりませんが、いわゆるそういう、なんていうかな。AI が得意なことに全く関係がない人生をね、送ってるわけ。直接ですよ。直接的にはあんまり関係ない。で、興味もない。そういう人にとってはやっぱり必要ないんですよね、どう考えても。で、よくなんかテレビとかでね、よく AI は相談相手として使える。 ね、いろんなこう質問していろんな答えを出してくれるみたいに言ってるけど、僕は全然そういうふうに思わない。だいたい知ってることしか返さないしね。あ、知ってる。だから本当に役に立たない。うん、まあ、ゴミとは言わないけど、まあ僕にとっては本当にかなり必要ないものという、まあ、結論ですね。今のところの結論ですけど、変わるかな、これが。で、いわゆるこう消費者、たくさんの消費者にアプローチするために、なんかそのなんかこう生成 AI は、まあ、会話相手とか、その相談相手みたいな、あの人によってはなんかそれを友達とか恋人とかそういう言葉で表現するけど、まあそういう、まあそれもセールスピッチですよね。マーケティングですよね。それで、チャージしてくださいと。プレミアム買ってください。まあそういうつもりだったかもしれないけど、僕はそんなにね、うまくいくとは思えないですね。はっきり言って、たくさんの人にとってはあまり意味がない。あまり必要ない。だから会社たちがね、その AI の会社たちが思うほど、一般的な人たちはお金をこう払ってまでやらないんじゃないかなと僕は思います。まあただやっぱり今残念ながらね、この軍事ミリタリーですね、軍事で使われていたり、まああとはいいこともありますよね。いろいろなこう医療ですよね、医療とか、まあ、薬、新しい薬を作ったり、まあもちろん新しい毒も作ってるんでしょうけど、新しい薬を作ったりね、人を助ける、まあそういうことで使うんで、おそらくまあ専門的な、あるタイプの専門的な仕事にとってはかなり必要になるんで、まあそういう人たちがたくさんお金を使って、 AI の会社にたくさんお金を払い、そしてそれによってたくさんお金を作る、多分そうなるんでしょうね。そして一般的な人たちは、まあそんなには必要になるとは僕は今のところ思えないけど、なんか違うアプローチがこれから生まれれば変わるかもしれませんね。はい。というわけで、とりあえず日本語コンテッペとしては、まあしばらくやっぱり人力で、人間の力でやっていきたいと思います。というわけで、またね。またね。